This is Amy Poehler. My new movie, Disney and Pixar's Inside Out 2, is coming to theaters June 14th. And it's making me feel joy and sadness and anger. Definitely some disgust.
Gross.
And I think a little fear.
Really?
But I'm also feeling these new emotions like anxiety, embarrassment, envy, and ennui.
It's what you call the boredom.
Okay, that one was weird. It's going to be the feel-everything movie of the summer. Disney and Pixar's Inside Out 2, only in theaters June 14th. Get tickets now.
TBS Podcast.
さあ皆さん、お待たせいたしました。今宵お送りするのは日本全国に存在するあれの中からこれはすごいというあれを勝手に選び表彰してしまうという日本初の試みです。歌丸さんも興奮を隠しきれない様子が伝わってきます。歌丸さんも大好きなあれの話ですから。
歌丸さんも大好きなあれっていうとなんかものすごい人聞きが悪い感じがしますけど、そもそもそんなあの大好きってことでもないんですけど、このノリでいいんですか。
いや、またまた歌丸さんもあれ大好きな
言い方がな、なんかな。
ではそれではそろそろ参りましょうか。今宵発表するあれの話です。いきますよ、せーの。
第1回この戦争記念碑がすごい2020。
よいしょ。あ、リモートでも会うもんだね。
会いました、会いました。さあということで、 TBS ラジオ第6スタジオから生放送中のアフターシックスジャンクション、8月10日山の日の午後8時を過ぎました。お相手は第1回この記念碑がすごいアワード2020総合司会を務めます TBS アナウンサー熊崎和人です。
そして記念碑コメンテーターのライムスター歌丸です。ね、あの月曜日はこのね、あの保坂あかりさんのね、この演出というのがね、はい、割とこのね、ディレクターのね、演出が大体こういうノリということで、大丈夫なんでしょうか、このノリのまま進んで。
このノリがいいのかどうなのかというのは、ちょっと私も半信半疑なところですので、この方にですね、伺ってみましょう。第1回、この戦争記念碑がすごい2020、審査委員長の辻田正則さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ご無沙汰してます。本当にね、不謹慎委員長です。
いやいやいや、何をおっしゃいます。この季節ね、やっぱ毎回毎回いろんなね、特集をしていただいて、本日はリモート出演ということで、今そちら、はい、ご自宅ですか？
あ、そうです、家です。はい。
もう図書館かという勢いで。
すごい重要な。ただ
背景がね、本棚がいっぱいありますけどね。
すごい、これは確実に落ちてきたら危険な、重たそうな方。
そうですね。そうですね。上の方はちょっと確かに重たいもの多いので。
さすがのね。
それがリモートされないように気をつけたいと思いますけど。
さすがのね、辻田さんの本棚ってことでございますけどね。はい、ということで、まあ、あれですね、審査委員長ということですから、本日はよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
うん、改めてじゃあ、辻田さんのご紹介、熊崎くんからお願いします。
はい、辻田正則さんです。1984年、大阪生まれの近現代史研究者。近代と現代の歴史研究者でございます。慶応義塾大学文学部卒業後、大学院、慶応義塾大学の大学院の文学研究科へ進まれます。大学院中退後、2012年より文筆業に専念し、主な著書に、日本の軍歌、不思議な君が代、大本営発表、天皇のお言葉、古関裕而の昭和史、国民を背負った作曲家などがあります。戦前戦後の政治と文化芸術の関係を論じた著書を多数発表されています。
いや、もう辻田さんね、あの不謹慎とかおっしゃってますけどね、もう僕はもう全国、はい、これはあのお世辞ではなく全国民があの辻田さんの本はあのとりあえずあの基礎的な、まずその情報というかね、基礎的な常識としてもう読んでおくべき本だというふうに毎回思ってますよ。本当に
ありがとうございます。本当にもうお褒めいただきありがとうございます。
あの例えばもう君が代論争とかね、する前にちゃんと基本的なこと、本当 の、 その、情報のところ部分を知らずにね、あの言わないのもしょうがないっていうところで、やっぱり不思議な君が代とかね、読むと、私も本当に目から鱗の部分いっぱい、毎回そうなんですけどね。
いやー、なんかね、私の興味持ってるものに世界がこう近づいてきてしまってるので、
なんかその議論が必要な部分っていうかね、
だからこう社会自体がこう不謹慎化しているのでですね、どうしても私のテーマに近づいてきてしまってるっていうのはあるんですけど、ね、
ちょっと笑っちゃうような、笑っちゃうようなくては笑うしかねえなっていうひどいこと自体もね、あったりするからなっていうね。
そうですね。
はい、ということで、TBS ラジオでですね、セッション22とね、あの取り合いをしているというこの辻田さん、我々ね、ウィークエンドシャッフルにですね、ギャラクシー賞をくれあのもたらしてくれたというね、大本営発表元は途方な大本営発表特集もやって、まあ、とにかく夏ね、あの終戦記念日、あの終戦の日があの近づいてくると、大体こう辻田さんにね、はい、特集をしていただいて、
そうです、
他の番組とはちょっと違った角度での特集をしていただいて、まあ、なんとなくこうウヒウヒと笑いが 漏れてしまうけど最終的にはちょっとゾッとしたりとかね、そんな特集をいつもやっていただいております。
はい、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
は
い、
ちなみにコロナウイルスね、
はい、
前回の時もね、若干そういう空気ありましたけど、その後、いかがお過ごしですか？
だからもうコロナがあの後3月に出させてもらってから、うん、もうまさに蔓延してしまったので、
そうですね、
だから海外取材の予定とかが飛んだりしてますよね。
ああ、そうかそうかそうか。ちょっとね、実際に実地に飛んでっていうのはね、やりづらくなってきてるっていうのはありますよね。
そうですね。
まあ、ということで、まあ今日はですね、そういう実際にあちこち行けないからこそのちょっと特集でもあるかなということで、この戦争記念碑がすごい2020。僕このね、記念碑の特集という時に、はい、まず最初に連想してるのは、やはり今、まさにアメリカで、ブラックライブスマター運動広がっている中で、銅像が引き倒されたりとか、ね、
そうですね、
というのがあって、なかなかこう、あ、こういう、こう歴史の流れっていうのがあるのかっていう感じがしてるんですけど、これって銅像引き倒しみたいなのって、
はいはい、
昔からよくあることなんですか？
まあ、直近だとソ連が、ね、崩壊したときにレーニンの銅像がソ連の各地で倒されたりとか、あるいはイラクのフセイン政権が倒れたときに、まあ、同じようにフセインの銅像が倒されたりとか、
うんうん、
まああいうのは定期的に歴史上起きてきてますよね。
じゃあ、まあ、海外とかではまあ定期的にはあるものであると。
銅像、そうですね、
銅像文化が盛んなところではあるという。
そうですね、まあ、日本も昔はかつてはですね、はい、それこそ銅像すごく多くて、はい、東京って世界で一番銅像が多いなんて言われた
人、マジで？
そうなんですね。
あ、そうなんですか。
だからまあヨーロッパのある種の真似で、まあ、ボコボコ立ててて、
うんうん、
で特に戦争で勝ったので軍人関係の銅像ってやたらいっぱいあったんですね、
東京って。そうなんですね。か、確かにその銅像ってそもそもすごく西洋文化チックなものって感じはするけども、うんうん、それでなおかつ戦争でボコボコ立てて、だいたいいつ頃なんですか？
まあ、日清戦争、日露戦争勝った後から徐々に増えていったって形なんですけれども、
うんうんうん、
ただじゃあなんでないのかっていうと、うん、これ戦時中に要するに金属回収ということでだいぶ溶かしてるんですよね。
そうか、
なるほど、それで
溶かしちゃったか。
ないの、
なるほど、そう
です。でさらに残ったやつも戦後にですね、撤去されたりとかしていてですね。
撤去、それはやっぱしその引き倒し
の GHQ の指示とかですよね。
ああ、なるほど、
そうですよね。その昔のその軍人のあれとかはやっぱり取られてたりすると、
うん、そうなんですよね。まあ、一部、うんうん、残ってるものはあるんですけれども、それでかなりなくなってしまって、
うんうん、
で今あるものは結構戦後に、まあ、上書きされたものが多いという形
ですよね。上書き、ほうほうほう。
例えばその、皇居の近くに昔寺内まあ元帥騎馬像っていうね、軍人が、うんうん、馬に乗っている像があったんですけれども、うんうん、これがまあ戦時中に金属回収されて台座だけが残ってたんですよね、
はいはい
はい、でそれが今ではですね、そこになんかこう女性のラフ像があってですね、
は
あ、
は
あ、だからそれが平和の象徴みたいになってるんですよね。
へ
え、うんうん、だから
正反対のもの
から、うん、そうなんですよね。軍人からラフ像になって、うん、まあ、戦争から平和へ移ったっていうような形ですよね、うんうん、
そのでも台座を利用してるとか知らなかったですね。
そうですね、台座はちょっと高すぎるんで半分ぐらいに切ってその上に乗っけてるんですよ。
じゃあ本当に再利用っていうか、そういう感じなんだ、うん、今そう起こってるようなね、その海外で起こってるような、はい、銅像を引き倒す民衆がみたいなのって日本ではあんまりないんですか？
日本ではあんまりやっぱりないですよね。引き倒すものはないのでですね。
あ、だからそもそもね、
そもそもがないってことか、
うん。そうですね。で、日本で残ってるのは逆に石は残ってるんです。石は回収できないので。
うんうんうんうん。あ、そうか。
でも石は要するに引き倒せないのでですね。
あ、うん、そう、だからなんか石碑みたいのはあるけども。
そうです、そうです。発行一部って書いてあったりとか。
え？
それこそ皆さんも近所散歩して、特に神社とかに多いんですけど、
はい、
よく一つ一つ石見るとですね、国威発揚って書いてあったりとか。
はい、
発行一部とかね、戦時中のそういうスローガンが、
ちょっと改めて一応ね、
発行一部ってそう、どういう意味合いの言葉なんですか？
まあ、発行一部は戦時中のスローガンの一つで、はい、まあ、天皇のもとに、まあ、世界を一つの家族として統一するというような意味ですよね。
まあ、だからね。
だから、
うん、
はい。
まあ、だから日本の海外進出を、まあ、ある種肯定するスローガンとして使われたものですよね。
うんうんうん、ですよね。だから、戦後的にはもう完全にアウト的になったものが、石碑としては割と残ってる。
残ってるんだ。
残ってますよ。気づかれてないだけであって、うんうん、つまり燃え残ってるんですね。空襲でも燃えてないし、で石って一旦設置すると撤去するのも結構大変なので、
確かに、
うん、だからまあ気づかれないうち、まあ、大体神社とかになんかこう刺さってるんですけど、そういうの
は、東京とかで割とこう今からでも確認しに行きやすいようなところにもそういう発行一部なんて書いてあるのあるんですか？
例えば築地にありますよね。
築地か、
そう、
あんな外国人観光客、
そうですよね、
まあ、かつてはねいっぱい多かったところ、
本当ですよ、うんうんうんうん、
そこに発行一部って書かれたですね、うん、記念碑が実は立ってますね。
なかなかそれこそ なかなか気づかれたらまずいような
そうですよね、よく見たらね、うんうん、で紀元2600年発行一部って書いてあって、あの、うんうん、紀元2600年っていうと西暦でいうと1940年で、うんうん、まあ、日中戦争やってた時なわけですけれども、はいはい、まあ、神武天皇が即位してから2600年だということになってたわけですよね、でそれを記念して、まあ、この発行一部って言葉自体が神武天皇の言葉に由来しているので、うんうん、まあ、こういうのを作っちゃったってことですよね。それがそのまんまになって
る。それね、あの、もちろん僕引き倒せとは思わないんだけど、あの、なんか説明はいるよねっていう気が。
いやでもこれね、結構無説明にあちこちにありますよ。
そうなんですね。
ちょっとそれは注意してみると、あなたの街にもあるかもしれないという記念。
そうですね。
うん、ということで、まあ今年はですね、コロナのせいでですね、まああちこちに行ったりはなかなかできないということで、ぜひ今回のこの特集をお聞きになってですね、全国の記念碑巡った気になっていただきてですね、まあ旅行なんかがね、もっと気軽にできるようになった時にね、うんうん、見てみっかじゃあね。
そうですね、ぜひね。
発行一部。
発行一部を。
発行一部、まあそう言うとなんかあれですけどね。
この感じね。この感じが毎年、辻田さんの特集に来るね。
あんまりね、そう、積極的に応援できない感があるんですけどね。
まあでもね。まあ
一つ、あの、歴史を学ぶきっかけとしてしてもらえればなと、
うん。はい。いや、全くそうだと思います。
さあ、それではお知らせの後、日本各地にゴロゴロしているすごいあれこと戦争記念碑、辻田正則さんに解説をしていただきます。時刻は8時12分、アフターシックスジャンクション、お送りしているのは、
はい、本日はリモート出演中のライムスター歌丸と、
月曜パートナーの TBS アナウンサー熊崎和人です。さてこの時間は聞いた後に世界がちょっと変わるといいなの特集コーナー、ビヨンドザカルチャー。今夜は終戦の日目前企画第1回この戦争記念碑がすごい2020をお送りしています。
はい、今夜の特集は今週の土曜日8月15日が75年目の終戦の日ということで発案された企画でもあるんですが、
はい、
まあ、主に扱うのは戦争記念碑、まあ、いわゆる太平洋戦争の時のものなんですけど、ちょっとですね、あの、辻田さん、本題に行く前に、はい、あの、僕ね、いちいちやっぱその終戦の日っていう場合にね、これ敗戦の日って書いた方がいいのかしらとかね、あと太平洋戦争、あの、第二次世界大戦、いや太平洋戦争、あれでも日中戦争から始まってるし、太平洋ってなんかなとか言うたびになんかもやるとこがあって、ちょっとこの用語についてですね、ちょっと改めて辻田さんの方から整理していただくとか、ちょっと解説お願いしていいですか。
承知しました。まあ、ここはすごい難しいところで、うん、まあ、まさにその語る人のイデオロギーが問われるところで難しい部分ではあるんですけど、はいはい、あの、一応当時は日中戦争はシナ事変って言われていてですね、で太平洋戦争は大東亜戦争って言われていたわけなんです。うんうん、で、あの、まあ、これをどういうふうにこう塊として捉えるのが難しいんですけれども、うんうんうん、かつてはあの15年戦争っていう言い方もあって、つまり満州事変から、まあ、太平洋戦争までずっと一貫したものだっていう理解もあるんですけれども、うんうんうん、まあ、一応満州事変と日中戦争の間は戦争しない期間も多少あるので、まあ、今だと日中戦争と太平洋戦争が事実上くっついているので、うんうん、まあ、これを一つの、まあ、長い戦争として捉えるという、うんうん、まあ、考え方にはなりつつありますね。うんうん、じゃあそれを何て呼ぶかなんですけれども、うんうん、まあ、当時のその用語をちょっと使いにくいっていうのはあると、うんうん、で太平洋戦争って言葉はこれあのアメリカの用語なんですよね、
うんうんうんうん、
つまり戦後アメリカのそのいわばこう教育っていうのは日本に入ってきて用語が入ってきてそれをそのまま使ってたんですけれども、はい、うんうんうん、でもアジアの視点がないじゃないかっていうことですよね、
こっち側のね、うん、太平洋側だけじゃないですよね、当然
そうなんですよね。で中国でもちろん戦争してましたし、うんうんうん、日本は東南アジアでも戦争してましたから、うんうん、はい、だからそういう、まあ、ある種妥協の産物として今使われるようになってるのがアジア太平洋戦争って言葉ですね、う
ん、アジア太平洋戦争、
アジア太平洋戦争、
まあまあ確かに、
うんうんうんうん、だからアカデミズムだとか、まあ、あるいはそのそういう、まあ、現代人と言ってもでポリコレ的に一番正しいとされるのがアジア太平洋戦争なんですけれども、
なるほど、
はい、まあ、これもどっちかというと妥協の産物みたいなところがあるので、
あ、
だから、例えば天皇がですね、前の戦争に言及するときっていうのは、うん、大体先の大戦とかですね、
うんうん、
先の戦争とかって呼んで、できるだけ戦争の名称を呼ばないようにしてたりします。でそれはそういったあの面倒くさいっていう背景があるってことだろうと思います、
ね、でも我々はどうしてもね、その話題には過ぎなきゃいけないし、なんかその、ええ、じゃあどの角度からもフラットな呼び方ってなかなかないってことなんですか。
まあそうですよね、なかなか難しいんじゃない
かと思うんですね。まあ、アジア太平洋はまあなかなかいい線かなって気もしますけど、
うん、そうですよね、まあ、国によって呼び方違いますし、ソ連は大祖国戦争って呼んでますしね。
ああそうか、戦争の呼び方ってその国によって変わるのってこれ普通ですか。
まあそうですよね、特にこういうある意味総力戦の場合っていうのはどうしてもそういう色がついてしまうので、う
ん、なるほどね、そうかそうか、まあじゃあどうだろうな、僕はだったら、ね、アジア太平洋戦争かな、やっぱ言うたびに燃やるんで、
主流がアジア太平洋戦争、うん、
まあ まあ一般的に知られてるのは多分太平洋戦争の呼び方なので、まあ私は一般向けに使うときはまあ太平洋戦争って言葉使いますけれども。
まあね。ただやっぱ、いやでもアジアなーってやっぱ思っちゃうんですよね、やっぱね。
そうですよね。まあだから最近は大東亜戦争派も強いのでですね。
ただそれってすごく日本側の理屈感っていうか、それがすごく強くて、なんかそれも嫌なんだよな。
まあ歴史よく難しくて、さっきの八甲一宇とか大東亜共栄圏とか、当時の用語はそのまま使ってたりも、つまりこれ全部言い換えるとめちゃくちゃになってしまうので、
確かに
だから大東亜戦争も当時の名称として使うっていうのも一つの考えではあるんですけど、まあちょっとあまりにもイデオロギー論争になりすぎて使いにくいってのはありますよね。
はい。もう一つちょっとすいません。はい、めんどくさいところにもうちょっと手、ちょっとあれになりますけど、終戦の日っていう方もね、やっぱり敗戦の日と言い換えるべきだとか、いろんな意見あると思うんですけど、これどうでしょう。
まあ、そもそも8月15日って何なんだっていうことも考えなきゃいけなくて、これって要するに日本国内で昭和天皇の声がラジオで放送された日なわけですよ。
局音放送の日が8月15日だから、
うん、そうですよね、うん、じゃあこれ、まあ、すごいドメスティックなわけですよ、日本国内向けの話であって、
うんうん、そうか、ここが区切りっていうのは別に他の国とは違うわけですね、
そうなんですよね。例えばその、うん、ポツダム宣言受諾を伝えたのは14日前日なんですよ。
は
あ、
ははあ、
でそもそも昭和天皇のこの録音したのが14の夜深夜なので、
そうかレコード
単に放送したのが翌日ですから、ね、
そうだ、うん、確かに。
でさらに幸福文書に調印したのは9月の2日なわけですよね。
あ、完全にその、まあ、契約上というかちゃんとバシッと終わったのは2日、9月2日、
うん、ですから海外では、まあ、アメリカとかイギリスとか、うん、まあ、そういった国々ではこの9月2日っていうのを、まあ、重要な日として設定してますよね。
なるほど。
そうか
でもやっぱそれぐらいやっぱり日本人にとっては玉音放送がね、やっぱりでかい区切りだったの間違いないから、
そうですよね。やっぱあれでこうもう放送されて、まあ、踏ん切りがついたというような日でもあるの で、
うんうんうん、
で国内的にやっぱ昭和天皇の存在も大きいですし、うんうん、まあ、そういう何回も語られる中でどんどん8月15っていうのが定着していったというような形ですよね、
うんうん、
だからまあ終戦っていうのもなんていうのかな、もっと戦えたのに、うん、日本側もやめさせたんだぞっていう積極性がちょっと色としてあるわけですよ。
あ、なるほど。
本土決戦できたけど昭和天皇の決断でみたいなのがちょっと背景
な
んで、
なるほど
だから終戦で呼び方をしたがる、そしてそれを8月15日に重ねるっていうのは、まあ、確かに理解できなくもない立場ではある、うんうん、ただ海外的に見れば敗戦ですし、あ、まあ、9月2日だろうっていう話ですよね、う
ん
う
ん、だし、まあ、玉音放送の日って言ったら、僕の感覚からすると、あ、負けた日ねって、じゃあ敗戦の方がふさわしいかなって感じがしちゃいますけどね。終戦は9月2日ならわかるけど、っていう感じがしますけど、
これもまた難しいところなんですよね。
ちょっと
だ
い、そっか、まあ、だからさっきおっしゃってたように太平洋戦争と同じで、一般的にまあお話をする場合には一般には言われている言い方としての、
うん、
暫定的にじゃあ終戦の日としておくとか、そういう感じになっちゃう、
ね、そうですね、まあ、私もなんか記事とか出すとき8月15日とかに設定しちゃいますしね。やっぱり日本人時代がこの日過ぎるともう戦争のこと考えなくなっちゃうので、毎年
それもどうかっていう ね、
まあ、ね、それも どうかと思うんですけど、
なるほどね、はい、ということでちょっとすいません、本編と関係ないところでもぜひ
田
さんにお話を伺いたかったので、はい、ということでここから先ね、戦争記念碑、辻田さんが実際に訪れた中から、はい、これはすごいと思ったものを発表して解説していただくわけですが、番組公式ツイッターでは、はい、辻田さんが撮影した戦争記念碑写真もねアップされていきますので、ぜひツイッター見られる方は写真こちらもご覧ください。では始めてみましょう、はい、最初の部門熊崎くん発表お願いします。
はい、ではまずこの戦争記念碑がすごい2020数が多いよ部門の発表です。
数が多いよ部門、
数が多いよ部門に輝いたのは三ヶ根山慰霊碑群です。
三ヶ根山慰霊碑群、まず数が多い部門っていうのもピンとこなければ、
部門も分からなければ、
三ヶ根山慰霊碑群ですって言ってもはあってこう、
そん
ちょっと全然分かんないんですけど、
ピンとこない感じがすいませんっていう感じなんですけど、
は
い、
ジェスさん、
まあ、そうですよね、
解説よろしくお願いします。
そうですよね、まあ、このノリができるのはここならではなんで本当に助かってるわけですけど
いや
愛知県の、まあ、この三ヶ根山っていう山にあってですね、うん、有料のスカイラインがあって、まあ、風光明媚な場所なんですけれども、実はここに重要な戦争関係の記念碑が2つありまして、
はい、
で、1つは殉国七死廟っていう名前で、国に殉じるって書くと殉国ですね。
うん
うん、
で、つまりこの信人って何かっていうと、東条英機を含める永久戦犯とされる人たちですよね。
はいはい、
その人たちの実は遺灰が保管されてる施設があるんですよ。
あ、そうなんだ。よりによってというべきか。
そうですね。で、それで、まあ、ある意味で聖地になっているっていうところですよね。
あ、そうなんだ。へえ、じゃあ。
で、 それが一つ、まあ、大きな施設としてあって、うん、はいはい、で、もう一つが、秘湯観音、フィリピンですね、秘湯っていうのは、ええ、比較の日に島と書いて秘湯、うんうん、フィリピンなんですが、うん、山からですね、見た三河湾の光景が、はい、フィリピンのリンガエン湾っていう激戦地の光景にすごい似てるというふうに言われていてですね、うんうん、で、そこからフィリピン関係のそういう、まあ、亡くなった方を慰霊する、うんうん、まあ、観音が建てられた。っていうのがあるんですよね、うんうん、でこの2つの記念碑を中心にして80個近いですね、
うんうん、80
ぐらい記念碑がドドドドって並んでるっていうのが実はこの三ヶ根山なんです。
そのまずなんで三ヶ根山に、まあ、その、じゃあ100歩譲ってフィリピンの景色に似てるっていうのがあったとしても、なんでまずその東条英機とかのがなんでそこに寄せられたんですか。
まあ、それはもともと持っててでですね、そのまあ亡くなった時の遺灰を密かに持ち帰っていた弁護士の人がいて、それをまあどこかにこう持っていきたいっていうのがあって、最終的にそこになったっていうのがあって、まあそれぞれ別々なんですけれども、フィリピンの方はまた別だと。で、実はこの2つっていうのは微妙に離れた場所にあって、で、80個ある慰霊碑もですね、実はフィリピンの観音の方に集中してるんです。
あ、どっちかっていうと。
ほぼ。で、それなんでかっていうと、そういう遺族の人の証言を読むと、あんまり登場の近くは嫌だみたいな。
なるほど。
そういう意見もやっぱりあった。
そういうことなんだ。
でもその微妙に近くはあるっていうところも含めてなんか。
三ではある。
三ヶ根山ではある。
そうですね。
でも
ええ。だからそれもいろんなこう舞台のごとにあるわけですよね。
ああ、そういうことか。あ、じゃあその遺族の方とかが、一個一個舞台別とか、その生き残った方とかが、
そうですね。
建てられたりしてるのが集中してるってことでしょうか。
そうですね。で、戦友会がそういうの建てたりするわけですよね。うん、憲兵だけで一個とか、なんとか連隊で一個とか、なんとか大隊で一個とかやるとすごい量になるわけです
よ。はいはいはいはい。
そうかそうか。
今ちょっと写真も見ていただいてますけれども、
は
い
は
い、
でこれは奥に見えるのがあれですかね、
秘湯観音ですね、
秘湯観音、はい、
でこの周りに墓石のようにずらっと並んでますけれども、
囲うようにね、
てか墓地みたい普通に、
うん、
そうですよね、ちょっとあまりにも集中してるので、うんうん、
いっぱいあるから
墓地に見えるんですけど、これが一個一個記念碑になっているというものですね、はいはい、で一個一個実は形にこだわりがあってですね、で中で一番ある意味特徴的なのは、この絵、歩兵連隊の記念碑でして、ほうほうほう、これは実はですね、皇居の正門の形になってるんです、ね。
すげえな、これ。
ああ、門の形になってるんだ。
よく見ると、左下にこの日は皇居正門をかたどりましたって書いてあるんですけど。
本当ですね。
まあ、でもよく見るとですね、この実はこの屋根の部分をですね、見ると、実はシャチホコがついててですね、それ名古屋の。
ああ、本当だ。
金のシャチホコがついてまして、つまりこれ、皇居についてないんですけど、
当たり前です
け
ど、
なんか合体しちゃってですね、だからやっぱりこれ地元製なのかなと思うんですけど、
愛知県というところの地を踏まえて、
やっぱこれ、シャチホコ乗ってた方がかっこよくねみたいな。
そう、どういう発想なんですかね。
どういう発想、ちょっとね、なんかちょっと慰霊碑なんだけど、ちょっとそういう遊びもある。
ユーモアというか、なんというべきか。
足しちゃいましたみたいな感じが。へー。でもこれも、でも慰霊碑としても変わってますよね、皇居正門を。
ね、かなり変わってますね。私もいろんなの見てきましたけど、これはかなり変わってるうちに入ると思います。
まあでも個人の方というかね、皆さんが有志でやられてることなんだもんな。そうかそうか。じゃあ
で、これを行くと、まあこういうのが一個一個並んでいて、はいはい、で、もう最近はもう、こう、遺族の人も、亡くなっちゃってるのでですね、はいはい、戦友の人とかも、あまり慰霊碑とかやってないんですけど、一時期はここで、まあね、集まって何かやったりとかしてたわけですよね。
そうなんですね。三ヶ根さんが、まあ、そういう、なんていうか、ね、みんな集まるようなあれになってたなんてね、記念碑フェスが行われてたなんて。
三ヶ根さん、
ね、そうですね、これはでもちょっとびっくりしますね、あまりにも数が多いので。
80はびっくりしますね。
うん、そうですね。で、それぞれしかも形が違ったり、鳥居がついてたりとかね、はいはい、中には。うんうん、
でもなんかその
墓
じゃないけど、そういう感じ見えるっていうかね、
そうですね、なんか鳥居がついていたり、浸透式にしてるってことなのかもしれませんけど、なんかそれぞれデザインがやっぱあるわけですよね、
うん、でもなんかやっぱそれぞれ そのちょっとした招待でも何でもいいですけど、それぞれのなんか戦争体験にもつわるなんか思い入れみたいのがそれぞれ、ね、ひとまとめにもちろんいろいろあるけども、やっぱ個別にあるよねっていう感じもして、なんかその形の違いとかいろいろ社長乗っちゃってるとかも含めて、なんか
そうですね、
なんかちょっとこうなんていうか人間味を感じるな、すごく
思い入れがあるし、それもそれこそ戦友たちがこう、まあ、話し合って決めてるわけですよ ね、
なんか
で当時はそういう業者もいたので、いろいろ相談しながらああいうのを作っていったってことだと思いますね、う
ん
う
ん
う
ん、いやー熊崎くん、まあ、早速いきなり全く知らない世界が、
全く知らない、三ヶ根さんにそんなのがあるっていうことも知らないし、形が違うとか、しかも 言われないと、なんとなくこう見過ごせ、多いなとかっていうところには反応できても、個々に対して結構見過ごしちゃうところはあったと思うので、コロナ禍っていうのが終わったと、本当に行きたくなるというか、見てみたい自分の目でっていう気はしますよね。
サンゴリさん、これちなみに行きやすさ的にはどうなんですか？
車じゃないと難しいですね。やっぱりスカイラインに登らないといけないので、ただ、そのスカイラインというだけあって、風光明媚な場所ではありますから、ドライブとしてはいいと思います。普通の人は多分ドライブで行ってたらなんかあるぞみたいな感じだと思います。
フィリピン観音はね、さすがに気づくかもしれないけど。いやー、でもちょっとこれいいこと聞きましたね。
そうですね。
はい。近くに行った際はちょっと行ってみたいと思います。はい、続いて次の部分行ってみましょう。
それでは続いては、とても行きにくいよ部門の発表です。
まさに行きにくいとこ来ちゃった。
この戦争記念碑がすごい2020、とても行きにくいよ部門に輝いたのは、とある離島にある神武天皇の聖跡です。
あれは行きにくいわってね。
どこ？
とあるって言われても分かんないですね。
とある離島。多いですよね。
あとその神武天皇の聖跡って、これはかなり言いたい放題なんじゃない？これで
神武天皇の聖跡。
神武天皇自体が、そう存在がみたいな感じじゃないです
か。はい。ということで、これどういうことでしょうか？
神武天皇って神話ではもともと宮崎県にいてですね、で、瀬戸内海を渡って最終的に奈良で即位したっていうことになってるんですよ。
ええ。
ですから、その途中で立ち寄った場所とされる伝説が残ってまして、
なるほど、
うんうん、で、その日中戦争中にそういう場所にこう記念碑を建てましょうっていう国の、まあ、いわゆる動きがあってですね、で、だから、いろんなその、我こそはみたいな地元の推薦とかもあって、引っ張り合いになったんですけど、
でしょうね、ここなら通った可能性があるところ、すべてだってね。
そうなんですよね、で、しかもそれ、観光資源にもなるわけだから、地元は欲しいわけですよね、で、引っ張り合いになった結果、まあ、なんか、フェイクをフェイクで重ねるような話ではあるんですが、いくつか認定された場所があって、でその一つがですね、この岡山市にある高島っていうですね、離島なんです。で、これ、離島だけあってですね、というか、そもそも無人島なので、交通手段がないわけですよ。だからなんで行くかっていうと、水上タクシーをチャーターするんですよね。
借り切って、あそこに行ってくださいって具体的にやんないとダメなんだ。
そうなんです。私これ5万使いましたから。
うへぇ！
でもそれぐらいかかりますよね、水上タクシーだったら。
そうなんですよね。ガソリンも使いますからね。なんであんなところ行くのみたいなこと言われて、1時間ぐらいこう船長とひたすら雑談ですよね。
でもご存知なんですか、地元の方は、そういうのがあるの。
言えばもちろん知っていた、ご存知で、で、なんか昔はここはなんか桜の名所だったらしくて、戦後すぐの頃はなんかみんなでこう、船を乗りつけてここで桜を見て大宴会してたらしい。
あら、まあ、それはいいですね、無人島で。
で、今行く人もいなくなって、だから桟橋とかもですね、要するにもうかなりこう波に現れて、削れてしまっていて、横付けできないんですよ。
どうすんの？
だからもう船の上からジャンプしてくれとか言われて、
ギリギリ寄せられるところまで行って。
一歩間違えると海落ちるわけですよね。勘弁してくれと思った
ら。これ熊崎くんがこの間の無人島体験じゃないけど。
いや、まさにまさに。風が強い日になると、ちょっと多分無理っていうパターンですよね。
ってことは、その、
ジャンプしましたね。
ジャンプして。
だから、5万払って言うね、降りないという選択しないので。
まあ確かに。
盛大にジャンプして滑ってですね、手が血まみれになるっていう事故。
まあ、それぐらい行くのが大変。
大冒険。
大冒険でしたね。本当に。
で、その神武天皇の成績、でもそんだけ人が寄りついてないってことは、結構荒れたりしてないんですか？
だからもう本当にペットボトルとかが波際にこう溜まってるような感じですね。
成績そのものはどうなんですか？
まあ、当時のその国が認定した正式な、なんていうんですか、記念碑が立ってるんですね。神武天皇成績っていうのがあって。で、あとその、まあ、神社のみたいなものが立ってるので、それぞれをまあ、写真で撮影して、まあ、引き上げるってことですよね。
まあ、その、言っちゃえば、あれですもんね。はい、何も別に根拠もないし、何もない、ある、
まあそうですよね、
あるわけでもないわけですもんね。
ですよね。だからここ以外にも、この周辺には、我こそが高島であるっていうのがいくつもあって、
そうか、高島と言われるその島ですと。
そうなんですよ。他は、要するに陸上であるっていう説もあって、つまり島じゃなくて、もともとは島だったけど、なんか地形の変動によって昔は島だったみたいなところとかにも、ここ、我こそ高島みたいな記念碑が建てたりするんですよね、この周辺には。
なるほど。ルートであるから。
でも
しかもルートって言ってもそれ、本当のルート、本当に通ったわけでもないので。
だからそう、すべてがおかしいわけですけど、フェイクだから何でも言えるみたいな。
まあ、言いたい方だ、言ったもん勝ちですね、これ。
そうか。結構この神武天皇のものってやっぱ全国いっぱいあるんじゃないですか？
ありますよ。あの、ジムは、本当にジム天皇の銅像も、銅像というか石碑とか銅像とかもありますし。
いや、でも本当これこそやりたい放題ですよね、マジでね。
これ建てるって言い出した人っていうのは、これ地元のがそれぞれ建てちゃうものなんですか？
地元が勝手に建てている場合もあります。あの、我こそはってことで。はい。で、この高島の離島にあるのは国が正式に認定したところなので、
はいはい。
あの、国が建てた、あの、様式が決まっててですね。だ石碑の大きさとかも、はい、全国一律でその神武天皇立ち入った場所に同じ形のが全部建ってるんですよ。
あ、そうなんだ、
そうなんですね。
へぇー。あ、じゃあちゃんとそういう当時は、なんていうか、ある種オーガナイズして、その観光名所っていうか、そういうぐらいのつもりで。
そうですね。
やってた、
国策として。聖地だったので。
へぇー、なるほど。ということで、でもまあ、とにかく、この、なかなかその、岡山県のそれ、なかなか、普通はいけないっていうか、辻田さんぐらいしか行ってないんじゃないですか、外部から。本当に。
じゃないですかね。これあの、岡山市の港からすぐそこなので、すぐ渡れるかなと思ったら、一旦、宇野港っていう、なんか遠くの範囲に港まで行って、そっから1時間ぐらいかけなきゃいけないんですよね。だからそもそも行くことが想定されてないというか、で、これあの、港っていうか工業地帯の近くにあるので、なんていうかこう、要するにゴミとかが昔はバンバン流したせいで、浅いんですよ。あの、だから下手すると座礁するリスクもあるらしくて、
ね。なるほどね。船も近寄りもできないし。
そう、そうなんですよ。だからレーダーとかすごい爆音であの、警報音を鳴らすわけですよ。ここ浅いぞ、みたいな。その変な爆音の中、こう、船の島に近づいていくっていう。一大アドベンチャーみたいな。
一大アドベンチャーいいけど、辻田さん、そんだけコストかけて、これ、あれですね、あの、今日この番組でお話いただいたらいいけど、あの、取れなかったっていうか、は
いはい、まあ、それ考えてはいけないですね、こんなところ。
確かに、そうい
うとこ考えたらいけない。すごいな、やっぱ辻田さんな。はい、ということで、すごいところ。
のが、この、行きにくい部門ですね。
は
い、
まさに、本当に行きにくかった。
はい、吉備高島、ね、高島宮というね、そういうのになっております
。そうですね。まあ、そういう設定になっております。
は
い、
設定。
ということで、神武天皇の成績、はい、これをお知らせいただくが、これなかなかちょっと簡単にいけるものではないですね。そうですね。さあ、ということで、今日は近現代史研究家の辻田正則さんに、終戦の日目前特集として、この戦争記念碑がすごい2020、お送りしていただいております。次の部分行ってみよう。
それでは、続いては、うわ発祥の地多すぎ部門の発表です。
すでにねちょっとなんかそういう匂いは今感じましたけど、
この戦争記念碑がすごい2020、うわ発祥の地多すぎ部門に輝いたのは神のふるさと宮崎です。
もう宮崎
あの広いな、
記念碑特定した記念碑だけじゃなくてもう宮崎ってものすごいでかい話になっちゃってるねえ、神のふるさとといえば宮崎って、そういうことになってんですか、これは。
一応神話観光っていうのは宮崎県が売ってるので、
うん、
つまりここって先ほど言ったように神武天皇が出発した場所ですし、うん、あの、そもそも神武天皇の祖先がこう神々の世界から降り立った場所だってことになってるんですよね。
すごいな、未知との遭遇みたいな、そんなね。
だから、あの、ここに降り立ったみたいな看板めっちゃ立ってるんですよ。
ここに神が降り立った。
そうそう、降り立ったみたいな。うん、あと、ここで神が生活してたみたいな場所とかもすごいいっぱいあって。
日本の神観っていうのはやっぱありますからね。
うん、だからこう、神の国ですよね。だからそういった意味ではね、本当にね。
あ、そうなんだ。宮崎、そっか、それはすごいな。うん、
で、その関係で、要するにあの、今、神武天皇がいたわけですよ。で、神武天皇が軍隊を率いて、先ほど言ったようにあの奈良まで行軍したわけですよね。
うんうん、
ですから、神武天皇っていうのは日本の陸軍と海軍の、うん、まあ、ある意味始祖なわけですよ。
そうか、海も渡ったし、
そうか、そうか。
ね、陸も行ったし、
うんうん。そうなんです。で、そのせいでですね、皇軍発祥の地っていうのがまずあって、皇軍ってあの、天皇の軍ですよね、皇軍
は。はいはい。
で、この皇軍発祥の地っていうのが実は宮崎県、宮崎市の中に立ってましてですね。
すごいもん発祥させちゃうな。
知らなかった。
ね、こういう、今ちょっと写真を。
軍隊発祥、ね、そこ。すごい、なんか、これでかいですか、ひょっとして塔は。
高い塔の
イメージですね。かなりでかいですね。でも、うんうん、全然管理されてなくて、よく見るとですね、天井でちょっと鳩が今止まっててですね、鳩の巣があるんですね、これ。全然掃除されてないので。
でも平和のね、平和の象徴が上にね、巣を作ってて、よかったよかったって感じもありますけど。
確かに平和でいいのかもしれませんけどね。
うんうんうん、へえ、これは、皇軍発祥の地っていうので、塔が建ってて、はい、これいつ頃建ったもんですか？
これは1941年ですね。だから、太平洋戦争の年だったと思います。で、
うん、
これと対になるようにですね、あの、日本海軍発祥の地っていうのがあってですね。
はい、ほうほうほうほう。
で、これは宮崎市ではなくて、三津っていうところに建っていまして、
はい、
で、あの、この三津っていうところは、うん、神武天皇が、その、要するに出発したってされる場所なんですよ、ね。
うんうんうんうん、
まあ、しかもこれ、古事記にも日本書紀にも書いてなくて、単に伝承みたいなとこなんですけど。
もう 100% もう伝承、ね、うん、言われている。
伝承ですね。
信じるも信じないもあなた次第みたいなことになってる。
そうなんですよね。うん、でもこの町でも神武天皇氏すごくて、まず神武天皇ご出発の地とかいう謎のこう看板が立ってますし。
なんでそこが出発の地なのなんで
なんでなんですかね。まあそういう伝説ってことなんでしょうけど。うんうんうんうん、で、あとその神武天皇が、なんか乗った船って、沖世丸っていうんですけど、沖世丸ってなんか朝早く出発するからお前ら起きろ起きろって言ったから沖世丸です。
そんな、
本当ですか？
そんな、そんな平気
カジュアルな。起きよ起きよっていう。
起きよ、そうなんだ、沖世丸。
起きよ起きよ丸。
起きよ起きよで、ウェイクアップなんだ。
ウェイクアップ丸なんですよね。で、その沖世丸がなんかその街のポストのなんか模様になってて、なんか街が配ったらしいんですけど、沖世丸が掘られたポストがなんかいろんな家に掲げられていて。
いや、その形だ
っ、ああ、ほんとだ、今写真見てますけど、うわ、ほんとだ。
あ、これ沖世丸ですね。
これは沖世丸って言われてもね、
ま、そうなんだとしか言えないですけど、
そうなんだと。
そうなんだ。ちなみに宮崎市の中にはこの再現がありますね。沖世丸の再現が宮崎神宮の中にはあるので、沖世丸を見たい人はそこで見れるみたいな。
まあね、まあ確かにね、まあミレニアムファルコン号の再現とかそういうのね、見たいことありますからね。そういう需要もあるからね。
ちなみに戦前はこの浮世丸っていうか神武天皇の船を再現して宮崎から出発し瀬戸内海を渡るっていうのも実はやってるんです
よ。へー、あ、そういうこう聖地巡礼というか、まさに聖地巡礼。
再現イベント
を。再現イベント。道をたどる。
うん、一応そうなんですよね。
へー、まあだからそういう、なんていうかな、まあツーリズムっていうか観光業とも合わせてみたいな。動きが当時はあったってことなんですかね。
で、それがまあ、要するに戦前に建てられて、うん、まあ、さっきの日本海軍の日はもう太平洋戦争中の真っ盛り、さなかには建てられたわけですけれども、はい、うんうん、で、それがまあ、要するに戦後も放置されて、そのままになってるっていうことなんですよね。
逆にでもこれはあれですよね、その放置されているおかげと言っていいか分かんないけど、まんま残ってますもんね、だから要するに、上書きされずに。
そうですね。だから考えるきっかけにはある種なるのかなと。
うんうんうん、
で、その最たるものが、うんうん、例の八甲一宇の塔っていうのが宮崎市の中にありますけども。
八甲一宇の塔ですか？
塔があるんですか？
塔がありますね。
それは。
で、これがまあ巨大なものですね。
本当だ。階段登った先にあるんですね。
なんつうの？ちょっと本当に日本の様式、いろんな様式からちょっと離れてるぐらいの、なんだこの塔。
ね
え、これだから、結構宮崎市のあらゆるところが見えるぐらいの大きさで、公園のなんか台の上に立ってるんですよね。
はいはい、うんうん。
で、そこに八甲一宇っていう文字がこう刻まれてるという、
結構しかもこれはに関しては八甲一宇の字がこう白地に黒で浮き上がって、今かなり
くっきり見える、
かなり
これはですね、これはですね、戦後削られたんですよ一回。
あ、そうなんだ。
八甲一宇だけ。で、しかもロッククライミングのなんか台とかに使われた時代があってですね。
あ、この塔がロッククライミング
の感じで使っちゃっていいものなんですね。
つまり戦後だとこういうのは廃棄しなきゃいけないから、はいはい、でも壊すのも大変だから放置されててみんな、うんうん、登ったりとかしてたんですよ。
なるほどなるほど。登りがいは確かにありそうだ。うん、
で、それがまずいってことで、まずいっていうか、まあなんか知りませんけど、文字を復元して、ええ、今は、ちなみに平和の塔って名前になって
ます、ね。ちょっと待って、でもわざわざその八甲一宇の字を掘り直したんですか、はい、これ
から。だからこんなにくっきりしてるんですね。
そうです、そうです。
それ全然平和じゃないじゃん。
と思うんですけどね。で、しかも、ここがしかも平和大公園とかになってて、だからもう戦争を平和に上書きするっていうですね。
なんつうか。
いろいろとなんか
。いろいろガシャガシャしてるんだけど、
だからこう戦前のイデオロギーと戦後のイデオロギーをこう渡り歩いてるというかですね。
だとなんかそのがなんかこうなんていうかな、ものすごいシュールな感じでなんかこう共存してるというか、でもある意味日本っぽいのかなこれ。
だからまあこのレベルの石のものを破壊が大変だっていうこともあると思うんですよね。で、あとこの八甲一宇の塔は台がすごく重要で、
はい、
土台になっている石っていうのを実は日本の当時勢力圏からかき集めてきた。ですよね。
海外とかの。
海外、つまり同時に中国占領してたので、うんうん、占領地から石を持ってきてる。だから略奪みたいな話ですよね。はいはい、で、あるいはその日本人が住んでたドイツからの日本人会から送ってきたりとか、香港日本人会とか、は
い、いろんなところから。
だから八甲一宇をだから要するに石で実現しようとしたわけですよ、
ね。あ、なるほど、そうか。わざわざそれを体現しようとしてそうやって作ってるんだ。なるほど。はいはい、
よく見るとですね、どこどこの石って書いてあるんですよね。
あー、なるほど。これはやっぱでも、辻田さんおっしゃる通り、
はい、
ある意味歴史的な記憶としてこういうね、ことを してたっていう、あれとして、これはちょっと残した方がいい感じしますね。こういう考え方してたんだってね。
私はね、やっぱり記念碑っていうのは単にこう、なくせばいいっていう話じゃなくて、うんうん、やっぱりそれを通じて歴史を考えたり、当時のある種愚かさの記録でもあるので、うんうん、
はい、 そびえ立つね。
ちゃんとしたね、解説をつけるっていうのは必要だと思うんですけれども、はい、全く持ってそれをつけた上で、私はちゃんと保存したり、うん、まあ、撤去するにしてもちゃんと美術館とか、ね、うん、記念、はい、歴史館とかに保存するっていうふうにした方が私はいいと思います。うん、
全く同感ですね。はい、ただ、ね、それにしてももう一回、くっきり発行一部って掘るのはどうかなっていう気もしますけど、
まあね、
それは全然意味が変わってくるだろうって感じがしますけど、
しかもこれ前回のオリンピックの時に聖火リレーここ走ってますからね。
うん、ああそうなんですね。64年ですか。
へえ。
そうなんです、そうなんです。
そこはどういう、まあ無頓着だったのかな。
まあ結局これが重要な記念碑になってるんで、この前通ろうってことなのかもしれませんけど、
ちょっとだからその意味を考えて、どっちの意味でもね、考えて
たんですよね。
まあ浅すぎ感はありますね、やっぱちょっとね。
っていうのが、まあ、まあそういう記念碑がボーボー立ってるのがまあ宮崎。
宮崎。でちょっとでも宮崎ね、行ったことはもちろんあるけど、全然そういうとこだって分かってなかったわ。
認識なかった、全くなかったです。
あ、そうなんですね。私こういうところしか行かないんでね、うん、こういう認識しかなかったんですけど。
発行一のとこれちょっと行きますね、次の時はね。
発行一のとの画像はあの番組公式ツイッターにも載せてますので、ぜひ皆さんチェックもしてみてください。
なかなかなドハブ力ですよ。はい、はい、それでは最後の部門行ってみましょう。
それでは最後は番外編。海外のすごい記念碑部門の発表です。
海外、
この戦争記念碑がすごい2020、海外のすごい記念碑部門に輝いたのはメイドインノースコリアです。
北朝鮮製ってどういうことでしょうか、これ。
まあ、北朝鮮っていうと、あの例のあの大きなね、独裁者の銅像が2体立ってるのとか有名ですけれども、実はあの北ってああいうその巨大な記念碑を製造する技術っていうのがあって、うんうん、これを海外に輸出してるんですよね。
確かにあの作る技術ね、今発達してるかもしれないですね、やっぱり一番ね、
うんうん、
まあ、つまりこういう技術とか、あるいはその作る施設とかってなかなかないわけですよ。こんな記念碑作る国ないですからね、うんうんうん、巨大なもの。
どこに輸出してるんでも、
アフリカにたくさんあってですね、例えばセネガルにあのアフリカルネサンスの像っていうのがあって、
はい、
これはあの検索してもらうとウィキペディアとかにも画像があるんですけれども、
すげえ
成功だな、巨大なんだけど、
これどんぐらいでかいんですか、ひょっとしてこれ
でかいですか、何
なんて言えばいい
の。でこういうものを作ってるんですよね。
女性と、ね、男性と子供がこうものすごいダイナミックなポーズで岩のところにガーンって立ってるやつで、はい、まあすげえ像ですね、やっぱね。
だからあの北朝鮮ってあの閉鎖された国と言われてますけれども、はい、実は結構外交関係ある国多くてですね、で特にアフリカ諸国っていうのは同じ帝国主義から解放された国っていうなんかシンパシーみたいなのがあるらしくて、でしかも独裁だったりするわけですね、たまに。
あ、なるほどね、軍事政権
だったりね。だからそのおかげでこういろいろ交流があって、うん、で北はその外貨獲得のためにですね、まあ、あの北にあのマンスデー創作者っていうそういうまあアート作品を作るあの会社があるんですけれども、うんうん、国営企業があるわけですけれども、うんうん、それの海外部門が外貨稼ぎのためにいろいろ作ってるっていうことです。
しかもこれ一旦発注受けたらめっちゃお金入るでしょ、これ。
でしょうね、こんな、いくら払ったのか知りませ
んけど。巨大なもの。へぇー、セネガルだ。
あと、ボツワナにもありますね。
ボツワナ。
なんか、そういう、ね、大体だからでもやっぱそういうのをさ、ドカーンって立てるとこはさ、そんなこと以外になんか使うもんあるんじゃないのって気が。
とても思うんですけどね。
しちゃう感じのとこではあるんですね。
まあ、北は結構アートを輸出してるので、あの外貨稼ぎのために。まあ、その一環でこういうですね、うん、記念碑も作ってるっていうことですね。
まあ、兵器よりはいいかもしれないけど、こういう感じで海外部門いろいろ他にも見どころっていうのはあるんですね、海外。
海外はいっぱいあってですね、今回も紹介しきれないんですけど、例えばロンドンにはですね、うん、マルクスの、あのお墓があって、マルクスってロンドンで亡くなってるんですよね。うんうん、
はいはい。
あのマルクス・エンゲルスのマルクスですけれども、はい、でそのお墓にですねマルクスの記念碑が立っていて、これがちょっと晒し首みたいな
あ、本当だ、顔だけドンってちょっと乗ってる感じ。
俺今写真見て
写真ねちょっとツイッターにもあげるんで見てほしいんです。私もこれ見た時
瞬時吹いちゃいました。あの下は立派なねその土台のね記念碑ですよ、はい、の上に結構その土台に負けず劣らずのあの大きさのもうちょっとさ日本だったら急増って日本っていうかさ
こうそうそう胸から上ならいいですよ。
胸から
ほんと首だけなんですよね。
生首が
本当ですね。
これなんつうのかな、しかもこう共産圏以外に置いてあるとやっぱりなんかちょっとさ、
そうなんですよ、ね、
そういう感じしちゃうよな。
だけで乗ってる感じにしか見えないですもんね、これ。
でしかもねイギリスは資本主義なのでこのお墓入るときお金取られるんですよ。
皮肉にもね。面白い。へえ。
いやでも胸のところにねバンコクの労働者団結よって書いてあるんですけど、うんうん、それでこの顔なんでちょっと笑っちゃいますよ、
ね。そうね、これはでも悪気がなくてこういうデザインになっちゃったパターンですよね。
もちろん、あの要するに支持者が作ったもの なので、
要するになんか銅像のフォーマットみたいなところで、まあ、よく見ると肩がちょっとあるからね、ちょっと顔がでかすぎんだな。
確かに、まあそうですね、肩ありますね、うん、確かに。
マルクスほらヒゲとさ髪のボリュームがあるからやっぱ、
う
ん、あと、
そうちょっとインパクトが強いですよね、うん、
ちょっと顔でかくしすぎちゃったということ、
あのマルクスの墓自体は実はこの後ろの方にあって、うんうん、あの昔の普通のお墓もあるんですけれども、うんうん、これは要するに参拝者がいっぱい来るってことで、まあ、ええ、ここをお参りしなされということで、ええ、今写真でその本物の方の墓があります。
ちょっと待って、
これは普通ですよね、
ひび入ってる感じ、
まあ、古いからひびが入ってるだけ、まあ、誰かが割ったのかもしれませんけど、
あ、そう、
つまりだからマルクスだって結局共産主義の思想なので、うん、要するになんか全部撤去しろ議論とかになってくると、こういうのを全部撤去しなきゃいけなくなるので、
はいはいはい、
まあ、それでいいのかなというのは個人的には思うんです
けど、ね、やっぱりその歴史的な、ね、その記録としてね、絶対それはありますよね、そういう意義はね、うん、はい、ということでちょっといろいろ伺ってきたんですけど、ちょっと時間の残りでですね、ちょっといろいろ他にも辻さんに戦争記念碑にまつわるいろいろ伺いたいんですけど、はい、さっきラフ像がね、その置き換えられるとおっしゃってましたけど、日本全国駅前とかにラフ像がやたらと多いのにやっぱり理由があるわけですね。
そうですね、これ小田原のとかさんっていう彫刻研究してる人が書かれてるんですけど、うん、先ほど紹介した三宅坂のところにある軍人の像が、はい、まあ、ラフ像に変わったっていうのが一つシンボリックな意味を持ってるみたいで、うんうんうん、つまり軍人像のところにその女性像を置いたのが平和だっていうことになったので、うんうん、それ平和のシンボルは要するに女性のラフ像だってことになっちゃったみたいです、日本だと。
それもね、
それもだからどういう根拠なのかと思うんですけど、うんうん、でもそのおかげでどこの地方都市ってもやたら駅前になんかラフ像立ってる
わけ
です
。あるね、
うんうんうん、あれはだから戦後イデオロギーなわけですよね、そういった。
なるほどね、今やそこさえ風化してもうなんだかよくわかんないってことになってるっていう。
そうですね、よく考えればなんでラフ像あるんだって感じですよね。
そうですよね、あ、でもそういう、うん、一応その元はそういうあれがあったりしたと、
そうですね、
あと名札をすげ替えて再利用ってこんなことあるんですか。
つまり彫刻家たちって、例えば昨日長崎 の原爆の日でしたけども、うん、長崎に有名な銅像ありますよね、修学旅行とか、
はいはいはい、平和記念像、
はい、そうですね、で、あれを作った北村聖望っていう彫刻家なんですけれども、うんうん、彼なんかも戦前は結構戦意国威発揚みたいな彫刻作りまくってたっていうのがあって、つまり彫刻家は戦時中別に黙ってたわけじゃなくていっぱいいろんなものを作ってたわけですよ、国威発揚みたいな、うんうんうん、でそれが戦後になった時になんかまずいっていうことで、うん、壊しちゃったりする例もあるんですけど、なんか名前を書き換えることによって存続させるって技もあってですね。
それは例えば何に変わったとか。
例えば清水隆っていう人が書いた出征兵士を送るっていう、お母さんと、それ、奥さんと子供が、兵士を送っている像があるんですよ。
はい、はい。
で、これが戦後ですね、羽ばたきとかですね、母子像って名前に書き換えられて。
ひどい、ザ・欺瞞。
ニュアンスのが180度変わりましたね。
だから、確かに母と子ではあるわけですよね。
まあ、間違いじゃないですけど。
ああ、だから、幸いにもというべきか、軍服着てたりはしなかったってことなんですかね。
そうですね。要するに、この母親と子供なので、別にそんな服装は普通なわけですよ。うんうん、でも結構ちょっとギリシャ彫刻っぽい顔になってるので。
ああ、なるほど。ちょっと
抽象化。なんか転用ができるみたいな。
あ、そうか、見送ってるその側の、
見送られてる方はダメなので。
そうか、そうか、見送られる側がやられてたらこれアウトだけど、確かに子供とね、あれで、あ、全然、ね、
ま
あ。
書き換えてもらえてたら絶対気づかないですよ。
気づかない、気づかない。
はい、うん、まあ今ちょっとネットの画像出してもらって、思いっきり普通に修正兵士送るぞって紹介されてるので、もう歴史は修正不能なわけですけど。
バレているっていう。こういう例って結構あるんですね。
そうですね、やっぱりそのまま残っちゃった以上なんか作り変えなきゃいけなかったっていう、まあ、だからこれ彫刻以外にも映画も絵とかも音楽とかも全部そうですよね、うんうん、戦時中の作品みんな作ってるのをどういうふうに戦後処理するのかっていうのが、うんうんうん、まあ、あちこちで問題になっていて、で彫刻はそういう処理をしたっていうことですよね、
うんうん、だからそういう意味では今そのブラックライブスマーターでそのアメリカでその引き倒しとかあるけど、やっぱりその時代のその価値観の転換が大きく起こった時にその前のものがこう否定されるっていう動き でそれに対してこうなんかこうごまかそうとしたりする動きも、まあ、あるはあったってことよね、やっぱね、当然ね。
そうですね、だからこういうの残ってると逆に考えるきっかけにはなりますよね。
なくなるとやっぱさっきからそうだけど、元の文脈もさえ分かんなくなっちゃうと、もう何が何やらだから、やっぱり今辻田さんがおっしゃってるのはそのなんていうかな、ちゃんと説明をつけてこれはこれで残すってすごい、僕はやっぱ それがそっちの方がいいかなって気がするんですけどね。
私もそう思うんですよね。で、これを理由に例えば観光に行くきっかけにもなりますし、
はい、
それこそ普段、うん、ね、絶対行かないような、ね、はい、島とか山の中とかにかけ分けていくっていうきっかけにもなりますから、
うんうんうんうん、 ね、いやいや、これでもせっかく、ね、辻田さんまたこれだけ各地にコスト払われて取材されてるんだから、これもまた本になっちゃうんじゃないですか、いずれは。
そうですね、確かに。いやだから本当はあの海外取材行こうとしたのもスターリンの生まれた家に行こうとしてたんですよね。
そうかそうかそうか、そういう
だからそういうのをいっぱい今集めればいつか何かになるかなとは思ってるんです、うんうん、
またその実際行ってみるとさっきのマルクス像じゃないけど行ってみるとまたね、思いもしなかったものがある可能性ありますもんね。
そうですよね、ヒトラーの生まれた家の前にある記念碑とかちょっといたずらされた跡があったりとかですね。
ああやっぱりね、それはそうか、うんうんうん、いやということで今日はね、はい、でも熊津くん何も知らないことです、
全く
でしたね、我々
ほんと知らないことばかりですし、ほんと多分素通りしてたものばかりだったので、
うん、東京なんかさいろんな石っぽいもん立ってるじゃない、
なんかありますよね、
なんかあるじゃない、
なんちゃらの記念のものとか、うん、でもそれも素通りしちゃうんですよね、
めちゃくちゃいっぱいあるわけだから、ね、ちょっとね今後はねちょっと足を止めてね、
はい、
見たら本当にギョッとすることが書いてあるかもしれませんということですね。はい、ということであっという間にお時間来てしまいました、ということで最後にまとめとしてなんですが、辻田さんから見て戦争記念碑の魅力とは改めて何でしょうか。は
い、そうですね、まあ、やっぱり歴史と関わる一つ のきっかけになる入り口になるものなんだと思うんですよね、うんうん、と同時にやっぱり私みたいな人間がすると観光の口実でもあるので、
うんうん、あちこち行ける、
で、行ってみるとその目的以外のものはやっぱり見つかるんですよ、それ以外の記念碑だったり、うんうん、その街の歴史とかっていうのが分かるので、うんうんうん、それまでこう歴史の知識として持っていたものがこう血肉になるっていうんですかね、
はいはい、
行ってみることによってこうなんか生々しくそこに住んでた人とかそれを作った人たちの、うん、まあこういろんな考え方とか行動っていうのが身に染みて分かるようになるっていうことで、うんうんうんうん、抽象的な歴史が抽象的なものじゃなくなるっていう、それが大きな効用かなと思いますね。
その時代にそのね時代の人たちが何かしらのやっぱりはっきりした意図を持ってお金をかけてそこに建ててるわけですもんね、やっぱね。
そうですね、
うん、なるほどです。はい、ありがとうございました、はい、ということで、辻田さんからお知らせ事などありますか。
あ、そうですね、最近協調で東洋経済からですね、教養としての歴史問題っていう本を出しまして、うん、まあ、ざっくり言うとその歴史修正主義みたいなのが最近流行ってると思うんですね、単にファクトチェックだけじゃ足りないんじゃないのと、うん、もっといわゆる物語みたいな、ものも使って対抗していかなきゃいけないんじゃないのっていう、まあ、これは強調なので、うんうん、私自身の意見ですけれども、うんうん、そういう本を実は最近出しましたので、よければ、うんうん、ご覧いただければなと思います。
はい。いや、ということで僕はね、辻田さんにはね、ちょっと今日は直接お会いもできないんで、放送後にいろいろお話伺うこともできないんでね、もっと、もっとこまめにいろいろね、はい、お話伺いたいんで、ちょっと、お呼びしてよろしいですか。
あ、もうぜひぜひいつでもよろしくお願いします。
はい。それこそ、先の戦争の呼び方とか、もう、はい、ずっとね、スタッフ間でもね、こうじゃないか、ああじゃないかって議論してて、やっぱ辻田さんにお話伺うとすごくクリアになる部分があるんで、ぜひまたよろしくお願いします。
あ、こちらこそよろしくお願いします。
はい。以上、終戦の日目前特集、第1回、この戦争記念碑がすごい2020でした。辻田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
Station! After 6 Junction。毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。